は、ナビゲーターの今野花子です。林正隆の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では様々な年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正隆がスコーンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。林さん、お月さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今日は28歳の男性から質問が来ています。精神力を鍛える方法を教えてください。仕事をしていて、もう少し精神力があればさらに成績が上がるだろうと考えています。自分の仕事を振り返って反省した時に、自分の弱い部分が見えてきます。周りからは精神的にかなり強い方だと思われていますし、実際他の人が辛いと思うような仕事でも平気でやっています。もちろんもっと上がいるのは確かです。だからその人たちに追いついて追い越せるように、強靭な精神力になれるように鍛えたいのです。そのためには死ぬ、重傷を負う以外は何でもやりますので、メンタルトレーニングのアイディアをご教授ください。強い人ですね。
頼もしいね。
うん、
ね、
あとこう自分のことがよくなんか分析できたんですね。
うん、これどう俊介。
そうですね、これもう少し十分これ精神力強かったりするんじゃないですか。
うん、自分でだって強いって言ってるもんね。うん、
より強くなりたい。うん、
この重症って何なんだろう。花子に聞いてみたい。この重症って言うとどういうイメージだと思う。
かなり深い傷を、切り傷を、
うん、でもね、彼が言ってるのはメンタルトレーニングのアイデアをご教授ください。
立体じゃない、
外的な。
面白いでしょ。
うん、
これね、難しいんだけど、この重傷ってね、体の傷って治るじゃん、
うん、
これ心の傷の重傷ってなかなか治らないんだよ。
トラウマって言いますもんね。
そっから入ってきますか、この話。
まあ、ちょうどベトナム戦争の時にね、うん、アメリカ兵がそのベトナムに入っていってね、まあ、ベトコンってね、
うん
で、まあ、戦っていったわけじゃん、うん、で結局あれはそのベトナムが勝ったって言われて、うん、要はまあアメリカが諦めたんだよね、うん、まあ、そういった中で何が最終的に起こったかと知ってるのかな、これ、この話。
知らないです。
うん、アメリカ兵が何をやられたかというと、とにかくね、精神的にやられたんだよ。
アメリカ兵がやられたんですか。
そう、例えば、うん、どっから人が出てきてどこに人が逃げていくのかって分からなかったらどうする、田中だったら。
その場にいる。
その場にいる。だって撃たれるんだよ。
確かに。隠れるしかないけど、うん、でも隠れようにも隠れられなかったですか。
うん、でね、これベトナム戦争の時に、ちょうどベトナムの人間がどういうことやったかというとね、そのアメリカ兵では絶対に入っていけないと思われるような穴を作ったんだよ。うん、まあ大きさで言うと A4 ぐらいだかな。だいたい A4 で分かるじゃん、この上だわ。うん、こんな穴がもしあったとすると、ね、こっから人が入ってきて、この穴に逃げていくなんて考えられる、
うん、
ないよね、アメリカ人だったらね。うん、でもしかもそれが見えてるんだよ。見えてるから余計にそこに人が出入りすると思えないんだよ、人間って。面白いんだけど、うん、隠そうと思えば思うほど人間っていうのは探そうという意識になるのね。
うん、
見えてるものに対して素通りしちゃうんだよ。しかも絶対に入れないから。花子だったら入るかな、やっと
ギリギリです。
ギリギリだよね。普通の男性だと日本人でも入れないしね。
無理ですね、A4 マンって。
うん、でこういうことをやっていって、何をアメリカ兵が思ったかというと、結局はどっから出てきてどっからどこへ帰っていくか分かんないような人たちとやったら自分たちおかしくなると、
うん、
精神的に。うん、でこれで結局は、まあ、終わりを迎えて、そのアメリカに帰った後に彼らは本当にすごい確率で精神的な、まあ、要はうつ状態だかな、ノイローゼ化していると、に陥ったわけなんだよ。
うん、
この彼はその精神的なメンタルトレーニングのアイデアをご教授くださいって言うから、あえてね、今してるんだけども、その時にいろんな心理学を駆使してね、
うん、
でそのメンタル的なものを解放しようとしたんだよ。でアメリカっていうのはすごい心理学が進んでるのね、
うん、
日本と比べてはるかに進んでるのよ。
うん
うん、これはまあ多民族で宗教観も違う、うん、で人種まで違うわけ、
うん、
で自己主張をしていかないと、
うん、
それこそアメリカでやっていけないわけや。そういう中で心理学っていうのは非常に発達したんだよね。
うん、
うん、そういった意味では心理学が発達しているような国であってもなかなかそれを解消することができなかったの、
うん、
なんでかというと心理学ってのはベースは過去を振り返るから、
うん、うん、過去を振り返る、
過去をベースにやっていくのが心理学なんだよね、ベースは、うん、
はいはい、
でも唯一これを解放できたのがビジョン心理学という考え方なんだよね、うん、ビジョンって未来じゃない、
はい、
心理学って過去なわけだ、
はい、
これを融合させての考え方っていうのが向こうに出来上がってきて、それによってかなりのアメリカ兵っていうのは精神的に解放されたんだよね、
うん、
過去を見ると同時にやっぱりビジョン、未来を見ることによってそれを同化させていくみたいなね、こんな考え方、
うん、
まあそんなことをね、彼が本当に聞きたいのかどうかは置いといてね、この精神力の話でいうと、この日本人っていうのはすごい精神力が強かったっていうのはこれ俊介知ってるかな。
そうですね、愛さんからも話聞いたりもしてますけど、
うん、花から知ってる？
知らないです。
日本人って逆に精神力が強いとも弱いと思う。
今弱いと思う。
今弱い、
う
ん、なんか強かった時あったの。じゃ
いや分からないんですけど、
今は弱い
と思います。別に、うつとかよく言われてますし、
うん、
自殺者も一番多いって言われてますし、
うんうんうん
うん、鬱にもいろんな種類が出てきてるって聞い
て、うんうんまあ、病名つけるの好きだからね、
うん、
昔鬱なんかなかったんだよね。昔はよくね、自律神経失調症だったんだよね、勝手にあの病名つけちゃうから、病名つけないと薬出せないからね、勝手につける場合が多いんだけど、鬱、うん、がない国って知ってる？
知らないです。
ブラジルなんかほとんどないんだよ、鬱って。
なんでです
か？鬱の自殺ないんだよ。
うーん、
あの銃の自殺、銃の殺人がいっぱいあるんだけどね
それもそれで怖いけど、
うん、怖いでしょ。なんでないかというと、精神的に強いわけじゃなくて精神的に楽観的なんだよ。
あぽい、ね、
性格は楽観的なのあまり落ち込まない。これはまあ資源がなせる技っていうのもあるんだけどね。
うーん、
どんな状況でも生きていける状態になると、うん、あんまり人間って落ち込まないんだよね。わかる？
ってことは日本はどんな状況でも生きていけないんですか？
日本は今だってホームレスが糖尿病になるような国だもん。ご飯飛びじゃ生きていけるよ、
うんうん、じゃあ強いんじゃないんですか？
ん？
じゃあ強いんじゃないんですか？
ね、思うでしょ。それが弱くなったんだよね最近。これは何でかわかる、
うん
うん、これはね、紐解いていくと、うん、日本人のあまりにも精神力の強さ、
うん、
精神性の強さね、これを脅威に思ったこれ GHQ、まあ、マッカーサーだね、
うん、
マッカーサー政策によって日本人っていうのはどんどん精神性を弱くされた、
うん、
一番怖かったから。で、日本人っていうのはそういうことを意識せずにやってきたから、
うん、
でも彼らは心理学を非常に学んでるし、まあ、逆にそれを勉強していて、どうやったら人が、まあ、悪くて骨抜きになるかってよく知ってるわけよ、
うんうん、
まあ、こんなことをずっと続けてきたのね。だからそういった意味ではその戦略にまんまと乗っかったっていうのは一つだな。だって歴史とか勉強した？
うん、まあ、しました。
した、
うん、
どういう歴史もあるんだ。なんか急に明治の時代ぐらいから飛んでない？
ああ、そうです
ね。その辺は急に薄くなりますもんね、うん、確かに。
あと17条憲法とか真剣勉強した？17条憲法って知ってる？まず
日本史取ってなかったんだ。
いや、そういうことじゃなくて17条憲法って知ってる？
知らない。
聖徳太子が
作ったの。
それをベースに明治の時代には尋常小学校、まあ年齢では6歳7歳ぐらいの1年生から教育直後っていうのがあって、難しい漢字から含めてそういうのを勉強してた
ん
だよ、
うんうん、
そこにはすごい大きなエッセンスがあるわけです。
うーん、
人間としての本質的な生き様とか本質的なその義に対する人に対するね、その尊敬の念だとか、うん、優しさとかそういったものを小学生の時代から勉強してたわけよ。
なんかそう言われてみると、そういう厳しいものがあったみたいな教え方されましたね、
うん、でも本来はそれが本当は基軸なんだよね、
うん、
ベースになるのは本来なんだよね。俺俊介なんかも勉強してると思うけども、12、3歳までに、自国の自分の国の神話を知らない国っていうのは先進国で日本だけなんだよ。
へえ、神話何ですか？
神話知らない。
いや、あれですか、今名前出てこないんですけど多分わかります。
うん、でもその程度でしょ、うん、実際そこに対して向き合ったことないじゃんあんまり。でこういったことも含めてね、 あの日本人っていうのはどんどんどんどんやっぱり弱くされてる、
うん
うん、
じゃあここで言うと強くするにはっていうよりも、うん、このじゃ自分が本来持っているこの精神的な強さを引き出すにはどうしたらいいかみたいな、
そうだね、
そっちの方がいいんですかね、
うん、彼はもともと多分強いっていう多分自覚はあると思うんだよね、うん、だからまあメンタルトレーニングの方法もあるんだよもちろんね、うん、これは脳をどう活性化するかとか、うん、もっと言うと脳をどう勘違いさせるかっていうようなメンタルトレーニングもあるんだけども、うん、まあ一回ねこういったのもう逆には今後ね、うん、日本を支えていく多分若者だと思うんだよね、
うん、
こういう人であればあるほどねまずねあの第一にあのやっぱり自分の国のね、
うん、
あのやっぱりその文化とか歴史とか、
うん
うん、あるいは日本人が本当に強かった時代のことを学んでほしいんだよね、うんうん、あの大河ドラマなんかいいんだよね、
へ
ー、うん、あの NHK でやってる大河ドラマって非常に、うん、あのどうかな現、まあ、実現性が高いというかね、あの逆にあの非常にまともに再現してるよね、
うん
うん、だからあのこういったものも見るのも一つなんだよね、
なるほど、
でぜひ彼にはねあのまたちょっと質問をちょっと変えてね、
うん、
あのしてもらいたいなと思いますね、だからメンタルトレーニングっていっぱいあるんだよね本当に、
うんうん、
あの科学的なトレーニングいっぱいあってね、あの彼だったらもうちょっといろんなことを伝えていくともっともっと良くなると思うんで、うん、なんか一旦、ね、今僕が言ったようなことをやってみてもらってね、またなんか質問を投げかけてくれると、うん、今度はまた違うね話をしてあげたいなと思いますね、うん、彼にはね、
なんかね全然こう予想とは違ったアドバイスかもしれませんよね、地獄のね、
う
ん、文化や歴史をもう一回勉強してみるとか大河ドラマを見てみるとかね、うん、そんなことで来るとは思わなかったところもあるかもしれません、まあ、非常にいい視点かもしれないですね、うん、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、
林さん、大月さん、ありがとうございました。この番組ではリスナーの方々からいただく質問を募集しています。自分の人生や日本、社会のことなど林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。Facebook も立ち上げましたので、ぜひご覧くださいね。それでは次回もお楽しみに。